cuando digna.日当の返上に商用すといえども、ほとんど出身の活路を聞けす、言わんやかの祇園の招致たる丹沢六年の小石密別し、少林の真意を伝うる面壁臭いの声明なお聞こゆ、故障すでに叱り懇人なんぞ弁ぜざる、故にすべからくことを尋ね、ごう王の言用を求すべし、すべからく栄光偏勝の大法を学すべし、新人次年に段落して本来の面目厳然せん。まあこれ不完座禅儀っつって、座禅のことっきりしか書いてない。だからこれは座禅教かってとまるっきりそうじゃないです。この座禅のノウハウで全てのことが終わってしまうところをこう見ていただきたいです。座禅茶何かっていうとね、これ端を示すって書くでしょ。我と我が新人なんです。他にはないんです。ここでそのことさえちゃんとすらことは足れりちゅう、どうも人間の生活の中にはいろいろさまざまあるように思われる。歴史あり、哲学あり、宗教あり、道徳規定あり、学問あり、社会あり、就職あり、さまざまある。そういうものがこうさまざまに見えるっちゃどうならん。そういうものに一旦こう諦めるっていうのかな、卒業してっていうか、焼きがさしてっていうか、世の中のことは世の中のことだぐらいにこうなってから座禅するにいいんです。どうしてもこう世の中の生活安穏にしよう欲望とごちゃになったってなかなかどうしようもない。まあ結局世の中というものを免れることはできないから、その中で生きるんだけども、それにとらわれないっていうことが原目です。だから昔から出家ということがあったんです。不思議なもので、そういういろんなものがいろいろある。色即是空の色だな、たくさんある。あっちもこっちもの内輪で端を示すこう座禅ということになりきらんのです。どうもそうできている。ほうでもね、目を向ければ人間以外のものは皆そうなってるんですよ。ほうでこうぴったりぴったりって、雨降るにしろ、こう緑そのものにしろね、そこに本来の面目が厳然するっていうことです。そうして今度、そういう本当に死のふっくれないうちに、仏教だ、仏門だ、いや、出すと今度、仏というものがね、お釈迦さん如来というものが化け物に見えちゃうんだね。素晴らしいもんである。なんかもう人間ではないもの、自分とは無縁のものに見えてしまう。お釈迦さんが自分でこう悟りをこう開かれた時っていうのは 別に何がどうってことない。目は横鼻縦で歩きの人でしょ。悩み悩んだ挙句の果てにっていうことがある。今度そうやってやられたところを持って仏教ってとまたなんかとんでもないものになって、学問の対象どうところ対象見習うべき物差しになってしまう。これで今度座禅ってことになると、今度第五徹底だなんだかっつって向こうへ見てしまう。それを終わって追い求めるっていうわけだから、どうやったってこう生きこないことになってしまう。だからそういうことじゃない、自分自身のことだよってひょっと気がついた人はいつでも早いな。あ、そうか、おしまいになっちゃう。その手間暇かかるもんじゃない。もうしかしインターネットもやり、こうやって某社会だから生きていくと、まあ一般の世間もそうだし、とにかくこれが自分のことですよって、そこのとこがまことに難しいっていう実感がある。何悟った、そんな大それたことってこうなってしまう。そんな大それたことはいらんだな。まあほで今度悟ったっていう、何を悟ったんじゃ。そしょこれ自分自身でこれ持ちきれんきゃ何にもならせんでね。ほんとやっぱりこう俗人にまみれてしまう。それじゃ銀杏に雪を盛り明月に楼を隠すっていうわけいかん。何時今これを得たりよろしくよく法をすべして、これ取り留めもないのと違うんです。なんか昨日から17歳の少年がバス乗っとってバスジャックやってとうとう一人死んで15時間ぶりに逮捕されたけどさ、その前の日には今度やっぱり17歳の少年が人を殺してみたかったってんでばあさんぶっ殺しちゃったなんて時期や。一体何がどうなったんだ、社会の原因だってやってんだけど、で何が原因だと思います。これ自分自身ちも知らんから、これだけの話で、どうすりゃいいんだって。みんなもう関連だ俺。人の意見となすびの腹っつってやってる時はまだいいけれども、なんか見た風聞いた風なことだけになっちゃって、それでこう自分を感じがらめにする。これ取り留めがないって結局のところ自分の我欲のまんまに流れるしかなくなってしまう。そんなもの自分じゃないんです。だから何かの拍子につまらん、なんだかんだ従うべきものが自分のその取り留めのなさ、だからあっちこっちにいじくり回された自分、こういうところを少し方向を変えてみることがどうしても必要で、そのためにはそれじゃあ教育改革をし何をしっていうよりも、まず自分改革をする、これ一番本当早道なんです。私に触れるものはそういうことしないよっていう、なぜかちょこれのほかにはないからだってね。 ほかじゃくに内動くはつなげる駒伏せるネズミって言って、今雨が降り鳥が鳴き緑がこうあるでしょう。実になんちゅうのかね、なんとも言うてみる方がおかしいんだってね。例えばわしが今寝ているところの天井を見るとね、昔の細工本で昔の木がそのまんま天井板になってはまっている、いろんな模様がある。おふとね、ちょうど観音様みたいなこう節目と口目とこう固めきゃないんだけど、あるのはある。そういうとね、本当になんていうのかな、人間のいじくったものではないもんだから、本当の観音様っていう、どういうことを言ってるか分かりますか。如来仏ってそういうもんなんですよ。人間の観念の汚れてたものはつかないから、厳然といえば厳然なんです。優しいといえば優しいんです。取り尽くしはおらいって言えば取り尽くしはおらい。殺人を犯してみたかったからやっちまうとか、そういうような取り留めのな寸分の入る隙もないんです。こここそこう見習うべきで、ここにこそこう悟りっていうもののね本来性があるんです。なぜそうしなきゃいけなかったか、なぜそこからしか発想が生まれなかったか、一旦自分というものを離れてみる必要があるからなんです。せっかく離れてまたそのフォトロそのフォトロ悪くじゃねえ、そんなはずはないものなんですよ。なんだっけ、ね、日当の炎上に商用を押すといえども、まあ頭を取ってこいってどっかの新興宗教のおっさんが言ってたがね、これはもともと仏教ってかね、頭を取れて、これ座る方法についてこんな言葉がね、頭の起こした頭の取れたお地蔵さんみたいに座っていりゃいいってね、そりゃそうなんです。ほんで確かに保身寺系統の大運粗悪さんあたりが言ったんじゃないか、頭取れって言ったのが、それがどっかいびつになって回っていったんだけど、まあ無理やりぶったたいて取ったらいいのかってね、無理やりぶったたいても取れるもんじゃない。ほんでまあ今の人は特に何かって言うとね、こう思考でもってああでもないこうでもないやるから、その日当っていうかね、こう頭を失せるっていうことがなかなかできないところがある。まあ、手放すね、頭がってうるさいんならそれ構わない、手放すとなくなるってことはあるけど、どうしてもね、こうどっかでこう仏教はどうの何はどうのとやってるところがある。自分は本当にこうふわっと行きまわないんですよ。実際やっぱりそうやって本当にこう日当の返上じゃなくてね、周りうろうろじゃなくて、そのものをそっくりにこうなり終わりたい。自分で返上うろうろってことをこうどっかで知ってるからそういうことなんです。やってやり終わると返上うろうろだろうが何だろうが別にそうだからどうのってことないんだよね。 まあそうだからって言うんで、ほとんど出身の活路を消すことに、我今初めて御三条道っていう、醍醐味と面白み力、笑点の地域の万倍もの感じてありますよ、それはね。今まで自分の本来、10% も生きていなかったなっていう実感があります。それなかったらやる価値はないんでね。祇園の庄司ってお釈迦様のことね、祇園庄司、あれは祇園庄司っていうのは誰か寄付してもらってね、あのどっかのお城みたいなところね、そこでみんなして、こうやってゴロゴロやってたらしいんで、それから祇園庄司って言ったんだけど、丹沢六年の小石道めし、昔の人がちゃんとこうやって座ってた、お前ら何サボってんだっちゅうわけに、まあこれ結果は出ないし退屈だし足は痛いし、一体何やってるんだって気になっちまうもんだから、どうしてもこう途中でやめてしまう。だからこうやってね、ある程度人数が集まって座るといいんです。自分の勝手で寝たりサボったりしないからね。これ座禅が座禅になり終わる時がある、そうしたら座禅をやめかっていうと、そうじゃないです。それから座禅なんですよ。一寸座れば一寸のお得意っつってね、これ座りながらね、これ私は一体何だっていうことがある、一体何だっていうの答えはね、自分が出してるので、それを知り彼を知ってこう座ってくださいね。そしたらね、本当その頃本当っていうことがね、手に入る、元手に入ってる、それがね、何故に我らがこうしてこうあるかってことなんです。で他の方法じゃ答えが出ないってことをよくよく知ればいいです。まあ試験だけれども、私こと言わせてもらえば、何やったって楽しくて面白くて、何でもやりたい銭金足腰の椅子使いなんでもやりたい男だけれども、この座る醍醐味に変わるものっていうのはあれだな、他にない。だから長時間座ってりゃいいかっていうと、そりゃそういうことじゃないです。でもね、ざわざわなんです。何のために座禅するか、座禅のために座禅するっていう、その醍醐味があるんです。まあだからお釈迦さんが6年間座ってた頭にカサギが巣作ったなんていう話はあります。あるいは我が歌唱尊者がね、お釈迦さんの空き地を務めながら丸3年間っていうものが横になったことがなかったっていうようなことがあります。なかなか真似のできないこっちゃ、特にわしみてえなサボり人間にはな。それがいい悪い手じゃないんですよ。そしてこれがいくら歌唱尊者だろうがだるまさんだろうがね、本当にこの自分をくじ切るということがなければ座ったってね、座禅にならないんです。七転八倒があるんです。6年七転八倒ってことはあります。 だからどうのこうのじゃ本当はないんだけどね、七転八倒そのまんまなんで、別にだから悪いってことない。そういうことするとこういう目を向けるっていうのかな、七転八倒に目を向ける、七転八倒がない方はでしょ。このみんなそれはこうのことあんだけど、こうやって目の前のこう腹筋見てどこにもとやこうがないんでしょう。こうしたらそれは答えのわけです。答えは常にこう出てるのに自分だけ知らなかったりする変な話がある、ちゃんとあるんです。そういうことをねこう本当に知る、これ真因って言うんです。私が証明するんじゃなくて、ねえねえ私を君たちが証明してくれればそれでいいのであってね。もうこのまあお釈迦さん過小尊者へって、お釈迦さんがある時壇上へ登ってね、花を取ってこう念じて見せた、花を取って大衆に示した。そうすると大衆三千六千と言われるんだけど、その一座の大衆が雲の尾形がね、何だろうあれはって花を取って、ね、あれが仏法だとか、いやいや別に仏教なんてもっと怖いのにわざわざそんなことしなくていいやとか、なんとかなんとか、みんな右往左往する中に、うん、過小尊者一人がこうふっと笑ったっちゅうんですな、ね、年月未消、歯が未消した。それを見てお釈迦さんが、我に正法現像涅槃妙心の妙術あり、まか過小に不足すと言って法が伝わった真意、これね。今度阿難尊者がお釈迦さんのいとこにあたるのかな、お釈迦さんの生前中は真意を伝わることができなかった。で過小尊者についてまたにさらに20年経ったっちゅうな、ある時過小さんが過小さんに阿難尊者が聞くわけだ、お釈迦さんはこの真法を伝えるのに金蘭のおけさを伝えるほかに一体何を伝えたかって過小尊者に聞くんです。まあ、真因を伝える涅槃妙心の術を不足するお印にね、おけさを伝授したっていうことがあってね、だからそのおけさのほかに何を伝えたんですかって聞いたんで、過小尊者がこれ時期時至れりって言うんで、阿難さんにね、当節摂関尺門前に旗竿が立っている、赤い旗がぶら下がっている、これはその頃のインドのね、一周を樹立して、ここに法を説いているぞという印に赤い旗立てたんだね。でもし発戦して負けるとその旗倒された、そういうことがあったんです。で阿難にあの旗倒してこいって、えっつってそれで気がつくだね。三日耳を浪するっていうことがあったらしい。どういういきさつかよう 見てください、ちんぷんかんぷんで分からないたってに、ちんぷんかんぷんで分からない答えです。ちんぷんかんぷんで分からない右往左往するやつと全然右往左往しないやつといる。そこら辺が心因って言うんです。面引き臭いっていうのはだるまさんの面引き臭いな。故障をすでに叱り懇人なんぞペンゼザル、故にすべからくことを尋ね五王の下行を求すべし。だからそういうこと言ったんおしまいにならないと問題にならないとかあらな、仏教はこうすべきだああだかあだっていうのな、やったって自分の腹の出しに何にもならない。ただ自分の知識を増やし、増やした分人にうるさがられるだけの話。ふんじばるな、こうすべきああすべきぜひ善悪思想、あらゆるこう学んだものがみんな自分を踏んじばって自分の自由を聞かなくしている、その現実に気がつかなきゃいけんな。ほんと気がついてそうでないよってことになると、あらゆる学んだものがねみんな自他のこう足しになって、それが物を豊かにさせるという本当に不思議なもんです。だから学者でも何でも熟するに従いやらしいって感じだろ。特にまあ瀬戸内晴美なんて人がやるな、あれテレビ一言でると嫌な顔をしている、嘘ばっかりついて自分も嘘だっていうことをどっかで知っていながら、それをこう何ちろから仏教だの釈尊の慈悲だのと思っちゃっている。積み重ねりゃ積み重ねるほどまあそういうことは今の世の中言ってもどうしようもないっていうようなところがあれだね、こうちょうど弱い年代の高校生みたいなのがああいうバスジャックみたいなのやったり毎日おかしなことが起こるのは世の中のこう常識としてのこうしっかりしたものが薄れてしまった、これが最大の原因です。だから皆さんにお願いしたいのはその常識を少しでもこう立て直す方向に行ってくださいということです。それにはねちゃんとお目目開いてなくちゃダメだな、やることなすことひん曲がってたんじゃ話にならん。エコー編集の大法を学んでください。エコー編集ってね自分で感じたところそのまんまでいいんです。何がだからいけないこうだからっていうんじゃないんです、ね、お互いこう法教三昧の鏡です。映し照らして変なものを映ったらそれやめりゃいいっていうだけ、それ神父じゃなくて逮捕だってええんです。これが仏教の仏教たらゆえんでね、他の変な知識の積み重ねだんだん偉くなるんですよ、だんだんピラミッドの頂点になっちゃう、こっちはそりゃだんだん元の木阿弥になっちゃって、だからますます人畜無害になるとこが面白い。まあキリスト様が今のキリスト様が生まれりゃ傷だらけになってしまうだろうってね、 そんな小説を書いたのもいる、1週間も生きていられなかったって。そら同じ人間だからね、そらそういうことなんです。どうにこう逮捕の術、エコー編集ってそういうことです。自分がっつって立てこもって相手をやっつける、そういうことじゃないんです。相手がおかしきらその分自分が傷つく、そらそういうことなんです。でもね、キリスト様はこうやって貼り付けになって死んで恨みつらみのね、だから仕返しちょってリベンジの宗教だ。我らはそうじゃないんですよ。地味なたった今の宗教じゃ、そのまんまエコー編集です。相手がおかしきりゃおかしいよって映し出す。相手が気がつかなきゃそれでいるんでしょうがないです。そうです。新人次年に堕落して本来の面目厳然せん、ということです。皆さん次年に堕落してください。本来の面目を頂上しつせしぶる、原初の行を守るって言うんだけど、それ以外に何らの道のないことをよくよく学してください。陰無の字を円とすればまさに陰無の字を務めよう、ね、せっかく陰無の字を務めたんだからさ、それ三千は上質よろしく、こう後に、ね、読んでてください。これ俺こうしばらくね布団を置いて、結果不在半可不在大事なものの上にあるにこの通りだから ね、資料っていかんが資料をせんちゅう、これ座禅の方法に書いた子はね、よく得体をかけてて、これね、この通りですか。だから姿勢がねこうやっぱり癖で曲がったり壊れする、わしなんか特に姿勢が悪いんだけどさ、そうするとねあんまり良くないから体壊したりするしさ、こう前にくぐまりしてると今度毛像がこう品質しやすくなる、そんなことあるしね、こう斜めやってるとなんていうのかな、やっぱり体をおかしくしちゃうことがあるから、なるだけでこれを標準にしてね、まっすぐこう時々自分が姿勢悪くなったらね、自分じゃ分かんないから直してもらうとかした方がいいです。これは確かに新人ともに生成しているのが一番やりやすいんです。だからってこうしなきゃなんないってことはないのでね、寝てようか歩いてようか別にどっち転ぼうが物はそのまんまなんだから、それ履き違えていい義足仏法だなんつってな、のしのしと栄治さんやってちゃ、そただの人形の張り看板でな何にもならない。